やすことランチブレイク。皆さんこんにちは、さくらラジオキャスターの沼田やす子です。3月12日火曜日のやす子とランチブレイクの時間です。皆さんどんな日を今日はお過ごしでしょうか。これから30分ランチブレイクでお付き合いください。さあ今日はですね、日本から来たばっかりニューヨークに着きたてのほやほやさんのお二人に桜ラジオのスタジオに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい、女性二人です。実はこのお二人は野菜ソムリエというお仕事の方なんですが、では自己紹介をお願いします。
はい、私野菜ソムリエ上級プロの徳本佳代子と申します。沖縄からやってきました。寒いですねこっち。
そうですよ、まだ10度に行かない日ばっかりですから。
そうですか。
あの沖縄何度ぐらい？
23度ぐらいで寒くなりました。
23度で寒いんですか？、はい、
そうなんですよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、京都から来ました野菜ソムリエ上級プロの西村明穂です。もう初ニューヨーク、15歳の時から憧れて32年ぶりに初めてやってまいりました。
お、初ニューヨークで。
初ニューヨークです。
なるほど。どうですかこの街の雰囲気は？
いやいや、もうめちゃくちゃ都会でびっくりしてます。
もう明るいし、
いや
夜ですけど
人がいっぱい歩いてるなと思って、もう祭りでもあるのかなっていうぐらいですね。
本当にお二人はね、今日ニューヨークに着いたばかりで、でそのまま桜ラジオに来てくださった、
はい、そのまま来ました。
ありがとうございます、
はい、
で今野菜ソムリエ上級プロということでしたけれども、これは何ですか？上級プロっていう役割があるんですか？
はい、野菜ソムリエの資格には初級、中級、上級とありまして、はい、それぞれゴールが違うんですけれども、私たちはこう野菜とか果物の魅力を伝えることによって、まあ、社会にも貢献できる、まあ、役割を担っているのが上級プロです。
へえ。でお二人がこのニューヨークに来たというのは？
はい、実は3月15日の金曜日、日本クラブでですね、2時から5時までなんと野菜ソムリエ6人によりますデモンストレーションをさせていただくために来ました。
うん、無料のイベントということで、これはじゃあお野菜についていろいろ学べる？
そうなんです。3つのセクションに分かれまして、それぞれ皆さんに楽しんでいただく予定です。
じゃあこの野菜ソムリエとはどんな方たちなのか、3月15日の金曜日に行われるイベントがどんな内容なのか、この後詳しくお二人に伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は日本からニューヨークに着いたばかりのお二人、野菜ソムリエ上級プロという肩書きのお二人に来ていただいています。改めましてどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
まず野菜ソムリエって何ですかっていうところなんですが、
はい、まあ、野菜ソムリエの協会の理念がありまして、食を日常的に楽しめる社会、そして農業を次世代に継承できる社会に貢献しましょうというのが理念です。
農業を次世代にっていうのは？
はい、野菜の魅力を伝えることによって、うん、まあ、食べ方のご提案とか、そしてファンになってくれる人を増やすことによって農業が活性化するという、うん、そういうところをね、になってます。
なるほど。野菜もっと食べたいとか、
そうですね、
もっとこう食事に取り入れようとか、
そうなんです。
まあ、皆さん野菜好きな方はとっても多いとは思うんですが、
はい、
まあ、そういうところにさらに美味しさだとか楽しさだとか、はい、バラエティーさとかを加える、
そうい
う役割が野菜ソムリエ。
そうなんです。
なんかほらワインのね、ソムリエさんはワインを選ぶときになんかアドバイスしてくださ
るって
、
ね、
はい、イメージがつきやすいんですけど、野菜ソムリエっていうとあなたはキャベツですねあなたは人参ですねってことじゃないよなと思ったりしてたんですけど、
そうですね、まあ、全体的にお野菜の良さを、まあ、その人の体に合ったり合ったご提案したりとか、うん、それよりももっとシンプルに野菜に親しんでいただくような調理の方法とか、そういったことも得意分野としてます。
なるほど。野菜ソムリエっていうのは日本初なんですか？
はい、そうなんですよ。日本初で、あと、タイや韓国なんかにもちょっと少しいらっしゃいます。
2人はどうして野菜ソムリエになられたんですか？
はい、まあ、西村さんは。
あ、私は実はあの実家がタケノコの農家をしておりまして、でも生まれた時からあの農業とは不覚というか両親がしてましたので、でやっぱりあの農家の人ってすごく大変なんですよね、うん、見ててあの一緒に住んでてよくわかるんですけど、なのでその農業がもっともっと食べてもらう人が増えたらもっと農業が活性化するではなかろうかと思いまして、うん、あの野菜のレシピを作るのを始めました。まあ、いろんなといっても、はい、あの私のテーマは簡単という。
あ、それは一番大事かもしれない。
そうなんです。まあまあ、難しくね食べるのはもうシェフに任せておいて、はい、主婦はやっぱり時間もかけられないし、お仕事されてる方もね、そんな1時間も料理にかけられないじゃないですか。
そうですね。
なのでもう5分とか10分で終わる料理ができたらいいなと思ってるのをレシピにしました。
へえ。なんか例えば今ここに持ってきてくださってるのをちょっと見てたんですけど、
はいはいはい、
電子レンジでできたり、うん、すごく簡単ですよね。例えばナマスなんかも、うん、あのお酢と蜂蜜を使うんですか？
はい、そうなんです。あの、まあ、お砂糖でもいいんですけど、まあ、よりヘルシーに蜂蜜だったりとか、まあ、の甘い酢なんで、うん、何でも甘みはいいんですよ。でもそれで野菜も食べられますし、まあ、ニューヨークならね何でも食材が揃うとは思うんですけれども、あのそれをうまく使ってあのナマスなんかだと日持ちもするのでね、うん、たくさん作っといてもらって少しずつ召し上がっていただけたらいいかなと思ってます。
このラジオは全米ね、
はい、
もういろんな場所の方が聞いていらっしゃるので、うん、もしかしたらなかなか日本の食材が手に入らないという人もいるかもしれませんけど、 そうしたらなんかこうアイデアでできるものっていうのがあるかもしれないですよね。
うん、そうですね。例えばまあお出汁が手に入らなかったらツナ缶を使って、まあ、ツナってカツオとか、うん、
あマグロ漬け
とか、そうマグロなので、うんうん、それを出汁に使って、
え、あんなオイリーなものが。
そうなんです、まあ、オイルはちょっと捨てていただいて、あのオイルもね炒め物に使っていただくと魚の風味がするので、オイルはオイルで取っておいてもらって、であのオイルでない方とお野菜を醤油とそれこそちょっと蜂蜜入れて炊いてもらうと甘辛くてお出汁の効いたあの煮物風になりますんでね。
へ、
はい、あの野菜の水分があるので、はい、例えばあの白菜だったり、あとはあのこちらにおいブロッコリーとかね、あのほうれん草なんかにそのまま耐熱容器に入れてツナかけてもらって醤油と蜂蜜入れてチンするだけ。
へ、
そうすると野菜の水分で出るので、
へ皆さんやってみましょう。
はい、
ブロッコリーとかは生のままでいいんですか？
生のままでもちろん
洗ったっきりで、
はい、洗ったっきりで、もう水分べちゃべちゃのまんまで大丈夫です。はい、
で普段のお仕事はじゃあ今野菜ソムリエとして、はい、そういうなんかメニューの提案、はい、簡単で美味しいもの、
はい、
そしてそれをなんか出版とかをしてるんですか？
はい、あの本にしたり、あとクックパッドで皆さんに見てもらえるようにしたり、うん、あとの動画を140品ほどあの着物着て料理を作っている動画があの YouTube で見てもらえますんで。
何で弾けば出てきますか？
西村明穂と私申しますが、西村明穂で検索してもらうと、
はい、
はい、いろんな無料のクックパッドだったり、うん、あと動画だったり。
秋に保健体育の穂です。
そうです。
秋を保つと書いて、
そうです、
秋穂、西村明穂さんでグーグルしていただけると出てくると。
はい、
わかりました。じゃあ沖縄から来てくださった徳本さん、
あ、はい
は
い、
徳本さんはどんな分野が、は
い、あの私もあの嫁ぎ先が農家なんですね。はい、でやっぱりあの経営が安定するには野菜が売れなくちゃいけないというところを常日頃思ってたんですが、大きなきっかけはがんを患ったことで、もうあの先がないかもしれないっていうような状態になったことがあり、そこで初めて体は食べたもので作られているということを身に染みて分かったというのがありましたね。
徳本さんご自身がご病気になられ
る。そうなんです
、胃
がんで、ちょっとあまりいい胃がんではなく、でそこで何を食べたらよかったのかっていう疑問もあり、何を食べてあの今後過ごしたら体のためにいいのかということが大きなきっかけでした。それで野菜ソムリエを目指し上級まで一気に、はい、目指したわけなんですけども、はい、
で、まあ、ご自分で学んだことを今度じゃあいろんな方にシェアしていこうと。
そうなんです、もうおっしゃる通りで、自分で身につけた知識はどなたかに、まあ、活用していただきたいという気持ちから、うん、農家の応援をしたり食の提案をしたり講演活動を通して、まあ、食育とか、うん、 で健康の講話も少しさせていただいてます、はい、
今日本ではじゃあちょっと私はあまりその野菜ソムリエさん自体の存在をよく知らなかったんですけど、はい、もう今結構おなじみというか、はい、地域によっては皆さんあ野菜ソムリエさんだみたいな、
う
ん、
そうですね
感じですか。
あの聞くところによるとアメリカ合衆国を知ってますか、うん、っていうアンケートと、うん、野菜ソムリエ知ってますかっていうアンケートの、まあ、パーセンテージが同じぐらいだったと聞きました。
どうやって調べたんですか。
わかりません。それは嬉しいんですが、ま
あ、でもそのぐらい、はい、もう浸透しつつあると。
そうですね、
はい、まあ、でもそういうスペシャリストがいてくれるのは、日本人にとってはすごく心強いですし、
そうですね、
じゃあそういう存在をこれから海外にも広げていこうってことですか。
そうですね、今回の大きな、ね、ミッションっていうのはやはり、まあ、アメリカでもこの野菜について詳しい専門家の方が増えることを私たちも祈ってますし、こういう資格がありますよということをご紹介するために来ました。
ちなみに野菜ソムリエになるにはちょっと簡単に、はい、どんなことを勉強したりどのぐらい時間をかけてなんかテストとかあるんですか。
ありますね。まず初級は、はい、まあ、初級中級上級とあるんですが、それぞれ、まあ、カリキュラムが少し違います。例えば初級ですと野菜の品質品目、そしてベジフルちょっとクッキングの勉強をしたり、サイエンスと言いましてこの食と、はい、食と健康に関する分野があったり、で中級になりますともっともっとマーケティングがあったり、ビジュアルマーチャンダイジングがあったり、それから自分をどのように表現するかっていうようなカリキュラムがあったりします。
自分をどのように表現するか、
そうなんですね。
なぜそれが野菜ソムリエに、あ、やっぱりみんなの前で
セルフプロデュースですね。
はい、私はキュウリのような人柄ですとかじゃないんですよね。野菜に例えるわけでは
資格を持っている方、お医者様がいたりアナウンサーさんがいたり農家がいたり主婦がいたり、なんか得意分野がそれぞれ違うんですね。
なるほど。
ですからそこで、まあ、主婦は主婦なりのメリットとか強みがありますよね。
この視点が変わると、
はい、そうなんです。はい、だから多面的に、ね、野菜ソムリエって活動してますね。
面白いですね、
は
い、
私は、日本国内ですと某国営テレビ
でお料理の、
そうですね。
そのまま私も働いてます、
はい、ですがもう8年9年目になりますが、
料理番組
生放送でお料理をやっております。
通りでおしゃべりが滑らかだと思いました。
さっきからカミカミで、すみません。
そんなことないですよ。
ちょっともう朦朧としてるのかもしれませんが、
そういう料理を提案して、
そうなんです。生放送でまあ6分間で完結するようなお料理ですので、簡単だけど見栄えが良くて作りたいなと思わせるようなレシピを考えてます。
見たいなそれ。じゃあ例えばですね私たち今アメリカに住んでて、まあ、ニューヨークの場合はちょっとお金を頑張れば、はい、日本の野菜も結構手に入る、でもまあ他の全米いろんなところで野菜自体はオーガニックだったり、有機野菜だったり、いろんなものがやっぱり今美味しいものも含めてね、
はい、
手に入るわけです、
はい、
どういうところに気をつけたらそれこそ健康で美味しく、はい、そして飽きない、というのなんかあります、
はい、まず一番は、はい、いろんなもうむ難しいこと考えなくていいです、
はい、
いろんな色をカラフルな色を、はい、食べてください。
あ、野菜の色、
色を気にしてね召し上がっていただくと栄養バランスも整いやすくなります。
それ色によってやっぱり栄養素っていうのは違うものなんですか。そう、違うんです、
はい、
よくほら赤いとアントシアニンとかね、なんかありますよね、
そうなんです。
やっぱりそういうじゃあ色、はい、でも色が違うって言ったらパプリカぐらいしか思いつかないけど、
そうですね、まだ、まあ、同じ種類のお色が違うよりは種類の違う種の違うもののこのカラフルな色を、ね、選んでいただくっていうのがおすすめです。
なるほど、はい、そういうものをちょっとずつ取り入れて混ぜて食べる、
はい、そうです、はい、それからめんどくさかったりしたらもうお汁にしてください。お味噌汁に具沢山のお味噌汁にするととってもヘルシーで栄養バランスもで汁ごと飲めますので、溶け出したビタミン C とかカリウムもそのまま取れますね、
うん、なるほど、はい、野菜買ってもついこう続いて食事作らなかったり、はい、古くなっちゃったりもうさよならしちゃうことが ね、もったいないなって思う、はい、結構ねお野菜も高いですから、はいはい、でもそういうものはじゃあ全部、スープさんに変えればいい。
はい、私はもう、全部スープにしといてそれぞれの、お味、例えばミルクを入れてスープにしたりお味噌を入れたりそれから茹でたやつをマッシュにしたり、まあ、いろんな使い方ができます。カレーに入れたり
水煮みたいにしと
くと水煮にしてあります。私は
例えばそれもアイデアですね。
安いお野菜を大量に買った時は冷蔵庫に入れずにすぐ煮ます。 冷凍にするのが一番ね長持ちします。
でもなんか冷凍になると古くなってるような気がして。
大丈夫ですよ。冷凍はフレッシュなものも茹でてそしてすぐに入れると栄養価はそんなに損なわないという。
あと例えば、まあ、ニューヨークなんかですとすごくサラダの店もいっぱいありますし、はい、どんなスーパーでも大体もうチョップされて、うん、いろんなものがもう組み合わさってボックスに入って売ってたりするんですよ、はい、ああいうのはどうなんですかね。
はい、まあ、便利でね、とてもいいものではあると思うんですが一番はフレッシュなものをご自分で切って食べていただくっていうのが栄養価が残りやすいので、まあ、それがおすすめではあります。
やっぱり自分で切って新鮮さがなんか乾いてる感じしますもんね。
そうですね、
出来上がってるものは便利だけど。
そうなんです。パックする前にまた洗浄という作業をしなくては加工品はそういうデメリットもあるんですね。洗浄することによって、うん、ビタミン C が損失が多くなったりとかありますのでね、うん、はい、
あと野菜っていうのはサラダするときやっぱり一枚一枚ちゃんと洗った方がいいんですか。
例えばキャベツなんかは外側から巻いていくんじゃなくて内側から巻きますので、うん、キャベツ の芯に近い部分というか内側はそんなに洗わなくてもいいと言われています。
白菜は、
はい、白菜は洗った方がいいかもしれません、は
い、面白い次々何でも質問コーナーになっておりますが、はい、すごいですね。野菜のこと何でも
聞いてください。
人参の皮は剥いた方がいいんですか。
剥かないのがおすすめです。
そうなんですか、
はい、実は人参っていうのは農家が洗浄するときにもう薄皮が1枚剥がれた状態で出荷されていることが多いんですね。
アメリカもそうかしら。
そうだと思います、まあ、オーガニックのものは皮が薄皮がついていると思いますけれども、はい、その部分に多くベータカロテンが含まれていますので、
そうなんですか。
剥いて食べますとその栄養素を捨てているようなことになりますね。
もうすでにミニミニ講座になってきましたけど西村さん金曜日はどんなことをされる予定なんですか。
はい、3チームに分かれてまして、私と徳本さんは和食のデモンストレーションをさせてもらうんですけれども、うん、徳本さんが沖縄で琉球料理、私は京都で京風の料理をご披露して、あとご試食を作っていきますので皆さんに少し召し上がっていただけるかなと。タケノコ持ってきたんです、京都の、
はい、素晴らしい
なので若竹汁を召し上がっていただこうかなと思ってます。わかめとタケノコなんですのお吸い物。
美味しそう
京都のタケノコ農家の娘ですので。
そうなんですね。じゃあもう本当に本間物の
本間物を持ってきましたよ京都産のタケノコを多分ニューヨークではねないやろうなっていうのをちょっとね、うん、沖縄からも京都からもお持ちしてますんで。
はい、それをじゃあ作り方を披露するというよりは味わっていただくってことなんですか。
味わっていただくものと、うん、あとニューヨークで手に入る食材で作れるもの、それこそ電子レンジで作れる切り干し大根だったりっていうのをご用意させてもらってたり、 あとはもう琉球料理の美しいね器と美しい盛り付けをちょっと目で、見ていただいてっていうのもございますんで。
じゃあ徳本さんは琉球料理との何か、はい、
そうですね、
コンビネーション、
ニューヨークもしくはアメリカにある食材を使った琉球料理風になると思いますがね
楽しみ、はい、琉球料理っていうとどんな素材が入ってくるんですか。
は
い、
伝統的農産物 その私たちは半玉と呼んでるお野菜があるんですけどね。
半玉、
紫の色素を持った古典文学に春玉っていう記載があるそうなんですけど、種類は菊科のお野菜なんですが、ほうれん草にも似たような紫のお色をした紫式部とかね、そういうイメージがあるので、
高尚な感じのお野菜ですね。
ですから愛知県では式部草と呼ばれてます。はい、野菜は持ってこれないので、
ね、
うん、お惣菜にして持ち込みました。
そうなんですか、はい、それは貴重な
貴重な、ピンクのね桜色のご飯を皆さんに召し上がっていただこうかなと思ってます。
でまたほら今私が質問したみたいに普段疑問があったり、うん、はい、あとこういう時困ってるんですっていう質問をお二人にぶつけたらもう今みたいにどんどんお答えいただきますからね、はい、
1週間あっても足りませんよ時間ずっと答えますから
それいいな。じゃあお二人が出るのは金曜日の、
はい、4時からですね。
4時から5時まで
そうです
ですね、
はい、
でちなみに他にはですね、はい、ベジフルフラワー、はい、これは
お野菜をちょっとフラワーアレンジメントのようにいけばブーケにするものだったりとか。
野菜をブーケにしちゃうんですか。
そうなんですよ。でも花はね綺麗なだけですけど、お野菜のブーケだと食べられるんですよね、もらった方は いいでしょ。
パーティーに行くときとかいいかもしれない。
めっちゃいいと思います。ぜひね、そういう生け方だったりとか、あのレクチャーもありますし、その後のベジフルカッティングっていうのもありますし、はい、あのフルーツのねカッティングで、
あいいですね、
はい、
あの実は今日お二人にこのスタジオ収録が始まる前にあのフルーツカッティング、
はい、
あの披露していただいたんです、スタジオの横のテーブルでね、
はい、そうですね、
それはそれは素晴らしい。これはですね Facebook あのホームページなどに載せますので、
ね、そちらの方もご覧いただければと思います、はい、
そうです ね、当日はまたプロフェッショナルがやりますので、
そうなんです、さらに
皆さんもプロフェッショナルでしょ。
いや私どもはこのカッティング あの資格は持っておりません、はい、ですから初歩的な部分
そうなんです
もっとカッティングのすごい人が来るんですか、は
い、い
や
い
や
もう全然違います、
超すごい感じです、
はい、ぜひご覧に
包丁捌きはちょっと見たいですね。
そうなんです、
へこれ1回入ると全部受けられるんですか。
そうなんです、
へあじゃあいいですね。でこれ2時から5時までで、その、はい、野菜ソムリエのプロフェッショナルの方が6人来て、はい、3つのコーナーに分かれていて、はい
うん、そうなんです、
で無料で受けられる。
そうなんです、
何なんですかこれは。
いやもう本当にね太っ腹なんですよね野菜ソムリエ協会、はい、
どうされたんですか。自腹
自腹で来ました。
自腹ですよ。
でもパッションですよね。もう
そうなんです、パッションという言葉は理事長が大好きな言葉
野菜ソムリエの理事長が
そうなんです、
もう本当にお二人パッションあるのよくわかります、
そうですか、
うん、はい、どんな思いで来られたんでしょう。
あの実はパリでやった時も大好評で、そしてその野菜ソムリエの資格をニューヨークまたアメリカの方でも知っていただきたいというような大きなミッションもあり、まあ、どのような、ね、活動をしているか多分ご存知ないと思うので、ここでお披露目したいなと思ってまいりました。
もうね沖縄のあったかいところから来ていただいて寒いニューヨークにめっちゃ寒いですよね。
です
ね、風も、ね、あの強いですし、はい、でももうそんなの関係ないと。
はい、そんなの関係ない
怒ってますか。映像で西村さんのファッションは、
はい、はい、もう私はあの主婦をずっと長いことしてまして、何の資格もなかったんですけども、本当に野菜を簡単にその土地にあるものでやってもらえたらなっていうのが思いですんで、本当にね昔からね海外で仕事をしたかったんですよ。なのでこの野菜ソムリエっていう資格を取ってから、徳本さんと一緒にパリにも行きましたし、あとシンガポールだったりロンドンだったりバルセロナだったり、いろんなところに、そうなんです、もうなのでこの野菜ソムリエ実は日本に6万人ほどいるんですよ。
そんなにいらっしゃるんですか。
そうなんです。なので日本では本当にアメリカを知らない人はいないぐらいのね、人数皆さんご存知なんですけども、あの違う国でも知っていただけたらなと思って、はい、もう自腹できました
ようこそ。だから皆さんぜひですね、これ予約が定員が50名で、定員になり次第締め切るということですので、
はい、ただ今大好評でもう定員にほぼ近く、はい、近づいておりますので、早めに、
はいはい、多分日本クラブの方に問い合わせるのも
そうですね、
いいのかもしれません、
はい、そうですね、はい、そちらの方がいいかもしれません ね、
はい、ね、そしてまたあのニューヨークはもちろんニューヨーク以外もね、はい、この野菜ソムリエとしての活動をぜひ全米に広げてっていただけたら嬉しいなと、
はい、
私たちの健康のためにも。
あ、そうです ね、
もうみんなアメリカ来たら太るとか病気になるとかみんな心配があるんです。でも保険もね、あのお金がかかりますし、健康でいたいんです、
うん、
でもなぜかこのちょっと太っていっちゃったりね、うん、ちょっと病気にあの血圧上がったりとかいろいろ皆さんありますので、うん、ぜひ助けていただきたいですね。
ぜひ、はい、ニューヨーク支社長になっていただけ
そうですね、私ももっと勉強しなければいけません
ぜひぜひもうあの野菜って知れば知るほど面白いので ね、
はい、いやちょっと勉強したくなりました。じゃあ最後にですね、お二人からそれぞれメッセージを、あの桜ラジオを聞いている皆さんに一言ずついただけますか。
はい、じゃあ全米の皆さん、ハイタイっていうのはこんにちはっていう沖縄の方言なんですが、私たちは野菜について一生懸命学んでおりますけれども、いつでも何かご質問とか疑問がありましたらお答えできるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。
徳本さんはサイトかなんかあるんですか。
あります。私ベジフルマンマという会社名。
マンマっていうのはマンマはマンマミーアのマンマ。
そうです、うん、イタリア語のマンマと日本語で赤ちゃんが最初に話す、うん、マンマ、ご飯
ってこと。
はい、それを造語で作りました。
そして西村さんは西村明穂で、 はい、行けばいいということですが、一言。
はい、桜ラジオを聞いていただいている皆さんに、ぜひね、野菜ソムリエということと、あとお野菜を好きになってもらえたらなと思いますので、ちょっと簡単にできるレシピをご用意してお待ちしておりますので、もし何かあの野菜のおかずに困られたら、西村明穂ので検索していただくか、もしくはあの私あの今日のおいしいお酢っていうあの京都で番組をさせてもらってて、それが YouTube に6分動画であの上がってますんで、ぜひねお困りの時はそちらの方もご覧ください。はい、皆さんね、ぜひ、日本クラブへお越しやす
なんか選挙活動みたいになってきましたけどいやでも本当にお二人もう今日長いね長時間のフライトを終えてきたと思えないぐらいものすごいパワーがあるし、笑顔だし、とっても魅力的な方なのでね、きっとこの野菜ソムリエっていうのはこうパワーをくださる人たちなんだなという私の印象ですので、ぜひお時間がある方はあの日本クラブ行っていただいて、また野菜ソムリエに興味がある方はちょっとサイトとかね検索していただいて、でこのメニューなどもご利用いただければと思います。本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お気に。
では西村さん代表して何か一曲リクエスト曲を、は
い、あ、そうなんです、あのリクエスト、ニューヨークにちなんでプラダを着た悪魔のSuddenly I See をリクエストいたします。
大好きなんですって。
大好き、もうほんまに好きなんです。もうあの300回は DVD 見てます
わかりました、はい、じゃあその曲に乗りながら、はい、やすことランチブレイク失礼させていただきます。それではせーの、
はい、ハイタイ、
お越しやす、
ありがとうございました。